次に通告2番高戸幸雄君。
おはようございます。通告2番9番議員高戸幸雄です。議長より一般質問の許可を得ましたので、通告内容に従い質問を行いたいと思います。先ほど町長の行政報告にあったように、8月10日から11日かけて熊本町を襲った線状降水帯によって被災を受けた天草市および上天草市をはじめ県内の自治体にお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復旧復興を願うところでございます。私は改めて自然災害に対し常日頃から危機管理の必要性を感じ得たところでもございます。なお本定例会は令和6年度決算審査も主たるものでございます。地方自治体は二元代表制の仕組みでございます。その議員である私たちは令和6年度実施された事業に対し確かな検証を行うとともに、今後に生かす必要があるかと思いますので、積極的に真摯な態度で委員会に臨みたいと思っているところでございます。今回私は一つ目に町道の維持管理について、二つ目に役場職員を取り巻く小問題について、三点目に農業特に稲作栽培を取り巻く整備について、以上の三点について質問を行いたいと思います。それでは早速最初に町道の維持管理について質問をいたします。道路は常日頃生活を営むにあたっては最も重要でございます。本町では幸い他の自治体と比較しても町内の隅々まで町道および林道が整備されて恵まれた環境の中にある町だと思っております。しかしながらその延長たるものあまりにも長いため、通常草刈りをはじめとした管理には担当課は大変なご苦労もあろうかと思います。行政通信等を得ての要望もさぞかし多いかと思います。再建になり国道および県道と同様に町道も業者委託による管理あるいはグループ委託とさまざまな方法による作業がなされておりますが、私はシルバー人材の利用も一つの手段ではないかと考えます。いかがですか。なお主要道路であります二級幹線道路の管理についてはぜひ定期的な管理を要望いたします。その中で佐賀川の古巣鶴窪線については長い期間のり面崩壊箇所を防護柵によって防止対策がなされておりましたが、本年吹き付き工事が竣工、安全対策が進んだことに感謝するところでございます。また都市からの十の窪鶴尾線については一部は局部改良が施行されておりますが、道路復員が大変狭い箇所があり緊急時の車両の通行が懸念されます。早急に地域住民の方々と調整を図ることをお願いいたします。なお釜山的場線については付近に介護施設等も存在し、雑草がすごく利用者の方々の送迎等にも支障がないと言えない状況でございます。早急な対策も要望いたします。また昨年度多額な経費を用いて道路台帳の管理が整備されたと返しております。ぜひ利活用を されることを要求するものでございます。いかがですか。次に役場職員を取り巻く諸問題について質問を行います。人事院は8月7日国家公務員の給与月額行政職で 3.62% 15,014円を引き換えるよう勧告したと報道がされました。 3% 超の引き上げは34年ぶりとのことです。死亡者が減少し離職が絶えない地方絶えない公務員離れが進む中、公務員の任期が伸び悩む大きな理由の一つが、大企業などと比べ給与の戦だとされており、人材の確保を図るための勧告とされたようでございます。この勧告は地方公務員の給与改定の際に従来通り参考にされるかと思います。このような状況の中で、この町にあなたの力をとして8月18日までに4つの職種で職員募集がされております。応募された人数についてはあえてお聞きいたしませんが、私は数回にわたり職員の確保と処遇改善を求め一般質問を行ってまいりました。特に管理職の兼務の解消に努めるよう求めたところでございます。6月定例会の質問の中で、職員数の急激な減少により緊急的に管理職を兼務で対応していると回答を得ております。よって今回の職員採用試験の結果、職員が確保されることに期待を持っております。なお職員の性別にこだわるわけではございませんが、他の自治体においては女性職員の管理職登用が図られているようですが、本庁令和小町としての見解をお伺いいたします。最後に農業、特に稲作栽培を取り巻く整備についてお伺いをいたします。政府は8月5日米政策の関係閣僚会議を開き、生産量が需要量に対し不足していたことが価格高騰を招いたとし、米の増産に舵を切る方針を打ち出し、農地の集約などを含め今後後押しするとした報道がなされております。今後生産性向上を目指す農業者が増産に前向きに取り組める支援に転換すると述べたとあります。一方では関係者の発言に理解を苦しむこともございます。政府の取り組み本気度及び現状把握において、その理解が発言の一言で見えてくると思うと、私は今後米対策に不安を呈したところでもございます。ただ町内では今年産令和7年産米については収穫時に雨にあったものの、植え付け後好天候に恵まれ、多数の農家においては最近にない豊作であったのではないかと思っております。外産品も上昇し、緑多い年となったのではないかと考えるところでございます。米作りに取り組む最後の勝負の年が来年及び再来年の2年ではないかと私は考えております。そこで現在の小規模都市回路事業補助金の充実を求めます。具体的には採択基準の事業費の見直しと合わせて補助金施行年月日の検討をお願いいたします。また私みたいな小規模農家は田植えから刈り取り乾燥までそのほとんどを委託し稲作りを行っております。補助の一部が山間地にあるため低コスト組合に委託することはできない補助がございます。よって 一般の農家に刈り取り乾燥を委託しております。そこで低コスト組合以外の補助の委託作業に当たっていただく農家がコンバイン購入時に支援を行う補助金制度導入を願うところでございます。いかがですか。見解をお伺いいたします。以上で私の最初の質問を終わります。答弁を終えた後、自席にて一問一答方式により再質問を行いたいと思います。
町長。
ただいまの高戸議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目、町道の維持管理についての1点目、町道の除草作業におけるシルバー人材の利用についてでありますが、現在町道の除草作業につきましては通年雇用の会計年度任用職員の作業員2名による除草および業者委託による除草、また道路愛護事業を活用した各行政区や任意団体などのご協力による除草等により作業を行っております。今回シルバー人材の活用について社会福祉協議会にお尋ねをしたところ、シルバー人材センターには今年4月1日現在30人の方が登録されておりますが、そのうち除草作業に対応可能な方の総数は14人とのことでありました。またシルバー人材センターにおいても除草作業の依頼が年間およそ100件ほどあり、その多くが夏場に集中している状況であるということでございました。このような状況も踏まえながら今後社会福祉協議会と協議を行い、ちょうどの除草作業におけるシルバー人材の活用の可能性や、具体的な方法等について検討を行ってまいりたいと考えております。次に2点目の二級幹線道の管理についてでございますが、霊屋町の町道は一級町道が15路線、二級町道が19路線、その他町道が384路線ございます。これらの町道の維持管理を行っていくにあたりまして、主要道や通行量の多い路線などについては優先度を上げて管理を行っているところであります。その中でまず都市から地区の十の久保鶴尾線についてでございますが、議員ご指摘のとおり本路線には特に幅員が狭い区間が約300メーターございますが、この区間の改良工事を行うとなった場合、まず周辺の土地について用地の取得を行う必要がございますので、沿線住民の方々と十分調整を行いながら今後具体的な計画策定を検討してまいりたいと考えております。次に釜的場線の除草につきましては、町作業員により毎年定期的に除草作業を行っているところではございますが、雑草の伸び具合に対し作業頻度が追いついていない状況であると考えております。今後雑草の状況を見極めながら適切に除草作業が実施できるように努めてまいります。次に3点目の電子化した道路台帳の利活用についてでございます。令和5年度デジタル田園都市国家構想交付金を活用し、道路台帳の電子化を行っております。この中で現地調査支援システムを導入しております。このシステムは出先から道路の返上などの情報を文字や写真でスマホ等に入力すると、その情報が大元のシステムに反映され、それら最新の情報を共有し、その後の履歴管理までできるシステムでございまして、これにより迅速かつ的確な現場の対応につなげることができるものでございます。昨年度からこの機能の利用を始めておりまして、今後も町道の適正管理にしっかりと生かしていきたいと考えております。町道の維持管理につきましては、今後も必要予算をしっかり確保しながら道路パトロールの強化に加え、新たな管理手法の検討やデジタル技術の利活用も含め、引き続き適切な維持管理ができるように努めてまいります。 次に2項目目の役場職員を取り巻く 諸問題についての女性職員の管理職登用についてでございますが、令和町におきましては令和3年3月に令和町長、令和町議会議長、令和町教育委員会教育長、令和町農業委員会会長の連名にて女性の職業生活における活躍の推進に関する特定事業主行動計画第2級を策定をし、その数値目標として町では女性管理職1名の登用を掲げております。また令和4年3月策定の第3期令和町男女共同参画基本計画における重点目標にあらゆる分野における女性の参加拡大を掲げ、その具体的施策として町の管理職等への女性の登用、取り組み内容として人材育成および女性職員の職域拡大、これ配置の見直しも含めてですけれども、それを積極的に進め、さらなる資質の向上を図りながら女性の管理職等への登用を推進することとしております。しかしながら議員ご承知のとおり、現時点においては管理職の女性登用はいたしておりません。このことは女性の管理職登用を拒むものではございませんで、女性職員のこれまでの職場文化や習慣、長時間労働と家庭との両立の難しさ、昇進に対する思いなどもございまして、現状があるものと考えております。女性の管理職登用もさることながら、町の将来において女性の職業生活における活躍は必要不可欠なものでございます。引き続き公平で明確な配属を行うことと合わせ、育児や介護をサポートする制度を強化するなど、男女ともに仕事と家庭を両立できる環境をさらに整備していくことで、女性の管理職登用につなげてまいりたいと考えております。次に3項目目の農業、特に稲作栽培を取り巻く整備についての1点目の小規模土地改良事業補助金の充実につきましては、農業生産性向上を図るため、国および熊本県の補助対象とならない小規模の水田等の排水対策、補助整備、畑の造成や改良、水田や畑への客土、農業用用排水施設の設置や改修、水田あぜ道、農業用ため池の補強等を請け負い事業で実施する場合の経費について、認定農業者については事業費の10分の5以内、その他の農業者に対しては10分の4の予算の範囲以内において、小規模土地改良事業補助金として町より支援をいたしております。議員ご質問の1点目の採択基準の事業額の見直しと合わせて施行年月日の検討につきましては、小規模土地改良事業補助金は事業費の限度額を定め、それぞれの講師ごとに事業費限度額を20万円から40万円としており、事業費限度額の見直しについては、本年度令和7年度からは小規模土地改良事業に遊休農地解消対策事業分として、排水対策や造成など複合して実施される場合は事業費上限額を200万円として、その10分の5である100万円の予算を確保しているところでございます。まずは町広報誌やよかなび等において、本事業および再生産や増産に向けて水田の基盤整備等を検討されている方が、に対して周知を図り、ぜひ活用していただくように進めてまいります。その他のケースにあたっては個別に具体的な事業内容を調査しながら、補助金制度の見直しや実施時期について検討を進めてまいりたいと考えております。2点目の低コスト組合以外の補助の委託作業に当たっていただく農家のコンバイン購入時に補助金制度導入をとの件につきましても、令和町低コスト組合および組合員以外でコンバイン作業を受託されている農業者の実態と今後の意向等を聞き取り調査をしながら、まずは国権の交付金等を活用した機器の導入や 人材等の支援ができないか検討を進めてまいりたいと考えております。政府が6月13日に閣議決定した経済財政運営と改革の基本方針2025骨太の方針におきましては、改正食料農業農村基本法に基づく初動5年間の農業構造転換集中対策期間において、食料安全保障や農業の生産基盤強化を図るべく、農地の大区画化や共同利用施設の再編集約化、スマート農業の技術開発や生産方式の転換などのための別枠予算を確保する方針が明記をされました。本年3月までに策定をした地域計画も、実現への取り組みはこれからが本番となるとともに、担い手の確保育成には農業生産基盤の整備が不可欠でございますので、今後別枠予算の編成状況を見極めながら、その活用も視野に入れつつ、地域農業の存続強靭化に向けた各地区の話し合いをまずは引き続き行ってまいりたいと考えております。以上、高戸議員の質問に答えさせていただきました。
一般質問の途中ですが、ここで11時まで休憩といたします。はい、それでは、一般質問を再開いたします。高戸幸雄君。
はい、それでは再質問を行いたいと思います。1点目の調度維持管理についてでございますけれども、令和6年2月第2回定例会において調度全体の廃止と認定がされたところでございます。私は今回あえて種別でいう2級を取り上げた理由は、1級は比較的旧来の中央地区に位置しており、整備が進んでおります。そのために2級を取り上げて回答をお願いしたところでございます。かといってですね、種別でいうその他路線を特段軽視しているものではございませんので、よろしくお願いしたいと思います。なお、シルバー人材センターの活用については、センター登録者の働く場の拡大と合わせて、人口減少と働き方改革に伴う人材確保を兼ね、一つの方法として提案したものでございます。なお、作業中の事故に対する対応が当然必要かと思いますので、この点についての、考え方をお願いしたいと思います。
土木管理課長。
シルバー人材の方のですね、就業中の怪我や事故への対応につきましては、社会福祉協議会の方にですね、お尋ねをして確認をしております。社会福祉協議会によりますと、シルバー人材センターから提供された仕事は雇用ではないので、労災保険は適用されない。万が一怪我や事故等が発生した場合には、シルバー人材センターで加入されておりますシルバー障害保険という保険でですね、対応されるということでありました。なお、保険料はシルバー人材センターの方が負担されるということで、またこのシルバー障害保険以外にもですね、別途熱中症になった場合の熱中症見舞い金制度とか、他人にですね、損害を与えた時の賠償責任保険にも加入をされているということでありました。そういうことで、町からもしですね、シルバー人材の方に調度の除草作業をお願いしたとした場合には、その時の怪我、事故等の対応は今ご説明をいたしましたシルバー人材センターで加入されている各種の保険で対応することになっております。
高戸幸雄君。
はい、ありがとうございました。以前ですね、シルバー人材センターで雇用されている方の事故があった時に、なんか大きな問題となったというような新聞記事がありましたので、 再度お聞きしたわけでございます。センターで働く人たちのですね、ことについて再度、その確認といいますか、そこをよろしくお願いしたいと思います。次に、聴導維持管理において民有地から追いかぶさった状態の高い木の伐採が一つの課題であろうかと思います。伐採については木の所有者本人が、伐採するのが原則のようでございますけれども、松としてその安全対策上からですね、何か支援策は考えておられませんか。
土木管理課長。
道路上にですね、張り出している、樹木、通行に支障をきたしている樹木につきましては、議員がおっしゃいますように、原則的には樹木の所有者の方に伐採をお願いするということになっておりまして、年に1回、町の広報誌でですね、沿道の樹木の所有者の方々に向けて、伐採のお願いの記事をですね、載せているところではありますけれども、民法等で、そういう沿道の樟木の伐採に所有者の方が切除等に応じない場合や所有者が明らかでない場合とか、それから緊急のですね、事情がある場合には、道路管理者、つまり町での伐採も可能であるということになっております。そういった意味で町としましては、その樟木の状況を常にしっかりと見ながら、その所有者の方、樹木の所有者の方にもお願いをして、でその所有者の方の状況あたりをですね、踏まえながら、まずはその道路の安全確保ということを最優先にして樟木の処理に当たっていきたいというふうに考えております。
清君。
町道に隣接する方についてはですね、現在に至るまで道路整備等をはじめ、ことあるときにいろんなことでご協力をいただいている事例がございます。このような事柄をですね、大切にしながら、その木の所有者の方と改めて支障木伐採等については、交渉といいますか、協議といいますか、最終的に一番いいのは、支援をして伐採するのが当たり前でございますけれども、よろしくお願いしたいと思います。県内においても、大きな木が根腐れといいます、それによって倒壊し、事故につながったということもございますので、よろしくご検討方お願いし、執行部におかれましてですね、町道管理について、予算編成時に、今以上の増額を、希望し、町道維持管理については終わりたいと思います。次に移ります。女性職員の管理職登用については目標数値にこだわることなく、許す限りですね、積極的な登用を図れるよう望むところでございます。まずは現在の職員の男女の割合をお願いいたします。
総務課長。
はい、職員の男女の割合でございますけれども、会計年度任用職員や、再任用の職員を除きました正職員の数が、現在78名でございまして、うち男性が56名で 72%、女性が22名で 28% でございます。
高戸幸男君。
正職員で、72と28ということで、これに会計年度任用職員をですね、含めると、男女の比率がもしかしたらまだ以上に半数近くまでとは言えないと思いますけれども、そういった状況ではないかなと思います。私は勤務してた、時期はですね、役場は男社会というのが当たり前のような状況でございました。特に現在でいう農林水産課及び 土木管理課など現場を有する職場はほとんどが男性でした。女性の方を現場に向かわせるのはいかがなものかなというのが頭の隅から今でも離れないわけでございます。しかしながら現在、先ほど正職員で80名程度の職員数のようでございますけれども、私は職員の皆さん全員がですね、一つの職場ではなく多くの職場を経験することが自分のスキルを高め、ひいては町の将来に大いに貢献するのではないかなと考えているところでございます。職員確保について、具体的な対策は何か図られておられるのでしょうか。お伺いをいたします。
総務課長。
町職員の、採用確保についてでございますけれども、町におきましては、年度内にこの数回の職員募集を実施しておりまして、その中には、社会人経験枠を、設けるなどいたしまして、職員の採用確保の機会を増やしているところでございます。また募集にあたりましては、採用情報につきまして、町のホームページや広報誌だけじゃなくて、天草地域の、合同企業説明会にもですね、参加しまして、そちらの方でもですね、募集について説明をいたしているところでございます。合わせまして天草管内の各高校を訪問いたしまして、職員の募集、これと合わせまして、地の人材育成や、職員の確保の基本計画などを説明いたしましてですね、ぜひこの生徒の皆さんにも受験の方をお願いしたいというようなこともご説明しているところでございます。これと合わせまして、近年確保が厳しいこの、保健師や社会福祉士につきましてはですね、県内の、熊本保健科学大学や、九州看護福祉大学等にですね、情報を提供しまして、学生の皆さんにもぜひ、受験をお願いしたい旨を、説明しているところでございます。以上でございます。
高田幸雄君。
人口減少が進む中、職員の確保大変だと思いますけれども、引き続きの努力をお願いいたします。私たち議会議員もですね、風通しの良い職場環境の改善のためとして議員による職員のハラスメント調査を行い公表をいたしました。郷土市の党に対し、議長は今後ハラスメントをなくせるよう条例化をなど今後の対応を検討したいと、そしてまた町長もですね、町を良くしていくためには職員と議会との信頼関係が大切であるという回答をされているようでございます。両者とも、改善の必要性を認めておられます。私も今後実効性のある行動にできるだけ努めたいと思います。最後に、価格の上昇と米不足、品薄に端を発した今回の令和の米騒動、最初にも述べましたが、米の安定供給のため根本的な転換を図るべく、その対策が連日報道されております。農家においては記録的な温暖化を逆手に取った再生二期作に取り組む農家、また収穫量増産と作りやすい品種に取り組む農家、あるいは作業負担の省力化を図る乾田直巻栽培を行う農家と、農家自らが農業に対し意欲を持って営むための改革を目指し努力している行く姿が報道をされているところでございます。今後再度今後令和町が取り組む姿勢についてお伺いをいたします。
農林水産課長。
農業特に、稲作栽培を取り巻く整備につきまして、再度今後令和町が取り組む姿勢を具体的にというご質問でございますが、農林水産省では8月29日に令和8年度の概算要求を発表されました。概算要求総額は令和7年度当初予算比で 17.1% 増の 2兆6588億円で、米の価格高騰を受けて、米の需要に応じた増産の実現を柱として、新規で40億円、米の需要拡大から輸出、そして米粉、また関電直販、こういった新しい取り組みでも後押しをする予算計上要求をする予定とされております。また同日、小泉農林水産大臣の概算要求記者会見概要によりますと、水田活用の直接支払い交付金の変更はセーフティーネットの在り方を同時に議論しながら、いかに現場の混乱を大きくしない形で令和9年度からの新たな方向性につなげていくかが重要と会見で述べられておられます。礼福町といたしましては、これからの国の予算編成過程の中で検討を進められる農業構造転換集中対策等の事業内容を把握しながら、生産者自らの判断で需要に応じた生産ができるよう、仮に米の生産量が増えて価格が下がった場合でも経営への影響を抑えることができ、嶺北町独自で実施しております農業経営収入保険掛け金助成などのセーフティーネットの充実や、先ほど町長が答弁いたしましたとおり、個別に具体的な事業内容を調査しながら、これまでの農業支援の継続や制度の見直し充実強化に向けて財源確保を図りながら進めてまいりたいと考えております。私からは以上です。
高戸幸雄君。
はい。政府はですね、農地の集約化、大規模な農家の育成に、多額な経費を投入されるはずでございます。しかしながら県内の山間地帯においては、高齢化や人手不足から耕作放棄、水田の解消と地域と都市部の住民の交流を目指した水田オーナー制度の危機が伝えられているのはご承知のとおりかと思います。隣接の天草市においては、中山間地域等直接支払い制度の2025年更新期において2割強の集落が離脱したと報道がされました。天草市は独自の支援策のための予算計上も図られるようでございます。農業はご案内のとおり本町の基幹産業であるとともに、地域を守り環境を守るためには必要不可欠なものでございます。当初述べましたが、ここ数年が嶺北町の稲作栽培の勝負の年となるかと思います。本町嶺北町に適用した予算の計上を切望し、私の今回の定例会におけるすべての一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
これで高戸幸雄君の一般質問を終わります。